それでは、お次はお耳のお掃除をいたしましょう。なので、はい、どうぞ。ここにいらしてください。はい、膝枕です。私の膝に、どうぞ頭を乗せてください。恥ずかしいですか？でも、これが一番やりやすい方法なので、お願いします。まずは右耳の方から。
はい、ありがとうございます。お顔赤くなっちゃってますね。そんなに恥ずかしがらなくてもいいんですよ。女の人に膝枕されるの初めてですか？そうなんですか。でも、小さい頃お母さんに膝枕されたことはあるでしょ？なら、それと同じと思ってください。お母さんに膝枕をしてもらうのに、恥ずかしがることはないですよね。お耳のお掃除というと、やはり耳かきで耳垢を取り除くのが一般的なんですが、ここでは少々珍しいことをいたします。耳かきはその後で行いますね。というわけで、最初はお耳の毛をきれいに剃ってあげますね。はい、毛剃りです。お耳には細かい毛が生えていて、そこに耳垢が引っかかって溜まっちゃったりしているんです。なので、それを剃り落として、きれいにしちゃおうってことですね。道具は、この穴刀というものを使います。変わった形をしていますが、これもきちんとしたカミソリなんですよ。では、始めますね。といっても、いきなり始めるのではなく、まずはこの湿らせた綿棒で、お耳の中を湿らせていきますね。こうしてお耳の毛を湿らせると、毛が柔らかくなって、毛が剃りやすくなるんです。よし。では、早速剃っていきますね。穴刀をお耳の中に入れて、処理処理処理処理って綺麗に剃れていきますね。今までこうしてお耳の毛を処理したことはありますか？ない。やっぱりそうみたいですね。あんまりポピュラーな行為ではないですしね。今ではそれ用の機械なんかも売られているので、だいぶ知られてきているようですが、やはり有名というほどではないです。お耳の掃除というと耳かきが一般的ですが、こちらもかなりの効果があるんですよ。ひどい人になると、お耳の中にびっしりと毛が生え揃っちゃっている人がいて、ひどいと毛のせいで難聴を引き起こすこともあるんです。そういう時、こうやってお耳の毛を剃れば解決するってわけですね。ただ、毛を剃るということは、当然刃物をお耳の中に入れるということで、忌避感を覚えるという方も多いみたいです。耳毛剃りに限ったことではありませんが、こういうのは、やっぱり上手な人に任せるのが安心ですよ。お耳の中って、浅い部分でもかなりうねうねしているじゃないですか。それに、 人によって形も変わってしまいますし、だからこうして手慣れた人に任せるのが一番なんです。安全な機械もあるんですが、そういうのだと細かい部分は剃れないですしね。ほら、こことか。穴刀のような専用の細いカミソリじゃないと中までは剃れないんですよ。こちらはこのぐらいでしょうか。かなり綺麗に剃り上げられたと思います。あ、まだ動かないで。膝枕はそのままです。このままお耳の外側の産毛も一緒に剃ってしまいますから。お耳の縁の部分にカミソリを滑らせるように、産毛なんか処理しなくていいと思っているかもしれませんが、こういうのって意外と目立ったりもするんですよ。特に私たち女の子は産毛が目立っちゃったりするとちょっと恥ずかしいんです。男の子にはわからない感覚かもしれないですね。実は私も少し、その毛が濃いめの体質みたいで、ここを訪れたのも初めはお客さんとしてだったんです。その時剃ってもらった後の感覚が忘れられなくて、それでこのサークルに入ることに決めたんです。私もこの感動を他の人に伝えてあげたいなって。よしよし、綺麗になりました。ほら、触るとツルツル。では仕上げに耳かきの反対についているこのボンテンで耳の中に落ちてしまった毛を拾い上げますね。おしまいです。どうですか？だいぶすっきりしたと思いますが。では、反対側も続けていたします。振り向いていただけますか？はい、ありがとうございます。では、こちらも、まずは綿棒から。感じです。ではまた穴刀で剃っていきますね。先ほどのお話の続きですけど、このサークルに入って お耳のお掃除のやり方を教わって初めてマッサージしてあげたお客さんがいるんです。女性なんですけど、あなたみたいにいつも疲れているような人で、その人、私のマッサージやお掃除をとっても喜んでくださったんです。今までこんなに気持ちいいことされたことないって言ってくださって、練習はしていましたけど上手にできるかすごく心配で、でもきちんとできてすごく嬉しかったんです。一生懸命頑張った甲斐がありました。その人、今でもたまにここに来てくれるんですよ。しかも毎回私を指名してくれて、今ではお友達なんです。あなたも、もしまた疲れがたまったり、お耳の毛や赤が気になるようになったら、遠慮せず何度でもここへいらしてくださいね。いつでも癒して差し上げますから。運が良ければそのお友達の方とも会えるかもしれませんよ。そしたら紹介して差し上げますね。の方までしっかりと、いい感じです。では産毛の方へ参りますね。耳の外側や耳たぶの産毛もしっかり剃ってと、大学に入って新しい知人や友人はできましたか？所属しているサークルのメンバーさんとはどうでしょう？サークルのメンバーって学年も年齢もバラバラなことが多いですから、同学年のお友達と違ったコミュニケーションが取れて楽しいですよね。とてもいい付き合いができてる？それはよかった。お友達がいると大学生活ってとっても楽しいですものね。普段の生活はどうですか？入学したばかりだと、いろいろと勝手がわからないことばかりで大変ですよね。私も一回生の頃はそうでした。高校と違って、履修する講義を自分で決めるというのが難しくて、必修の講義と受けてみたい講義の時間が重なっちゃったりして、泣く泣く次の年に回したり、単位数とかも気にしなきゃいけなかったり、それに単純に内容も難しいですしね。私もあんまり勉強は得意な方じゃなくて、それでも学びたいことがたくさんあるのでなんとか頑張ってるんです。そういう時にお友達がいると楽しいですよね。一緒にお勉強したり教え合ったりして。サークルに入っているなら先輩にお願いしてわからないところを教えてもらったりもできますしね。私もよく教えてもらいましたし、今では教える立場になってたりします。それでも試験が近くなるとやっぱりみんな疲れてきたり、ストレスが溜まってきたり、ここに来るお客さんも随分多くなるんですよ。試験後なんかは特に多いですね。勉強疲れを癒されたがって大盛況になっちゃいます。 あなたもテスト明けにはぜひいらしてくださいね。また私が勉強疲れをゆっくり癒して差し上げますから。はい、ではおしまいです。最後にまた梵天で。お疲れ様でした。こちらのお耳もツルツルになりましたよ。ほら、触るととっても気持ちいい。それではこのまま次に参りましょうか。あ、膝枕もそのままですよ。